リバプール雑談ラジオ。この番組は、イングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC について、ゆるく語っていく番組です。LFC ラボのイタツです。今日は、コーク君と一緒にプレシーズンについて振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、暑い日が続いておりますけれども、
は
い
い。
ろいろと騒がしいですね、ヨーロッパのフットボールが。
そうですね。
その、まあ、移籍市場的な意味が主ですけれども、どうなんですかね、リバプール的には。
どうでしょうね。順調からの誤算って感じだと思いますけど。
いや、史上稀に見る、なんというか、波乱の年だと思うんですよね。
そうですね。
まあ、ファビーニョもヘンダーソンも放出候補じゃないと思うんですよね。いや、当たり前なんですけど。
だったと思います。
まあ、なんか、すごく雑な見方をすれば、そのユニフォームのね、リリースに、ローンチに出演してた選手って大体まあ主力だし、残る確定みたいな感じなので、で、まあ特にファビーニョとヘンダーソンっていうのはまあそんなんじゃ測れないぐらいの存在っていうのはあったと思うんで、まあ、そのレベルが一瞬で変異するっていうのはまあ、ちょっとショッキングですよね。
ああ、本当に驚きでしたね。まあ、一人だけなら、
まだ
一人
し
だ
も
けで
ね。
も驚くような移籍なのに、二人、しかもほとんどポジションが同じ選手っていう中で。
ね、中盤がね、総取っ換えみたいになっちゃいますけど。
だいぶ。
まあ、そうね。そういう移籍もありつつ、まあ、なんていうか、準備は進めていかなきゃいけないわけで、まあ、その最たるものがプレシーズンマッチなわけなので、まあ、チームの動向に揺さぶられながら試合が進んでいくような状況になってますけども、まあ、ちょっとそういう選手、人事の話も踏まえつつ行われている試合について振り返っていこうかなと思うんですけど、まあ、今年のプレシーズン、ドイツラウンドとシンガポールラウンドがあるみたいなイメージで考えると分かりやすいですかね。まあ、最後にダルムシュタットとプレストンで試合するみたいなんですけど、なので、収録時点で3試合、ドイツの2チームとシンガポールでレスター戦終わったって段階ですね。まあ、僕も全て見れてるわけじゃないんですけど、どう？コーク的には。
いや、まあまあ、プレシーズンらしい。
そう
といえば
ね。
ら
いろんな意
しい
味で
感じではあ
ね。
りますね。はい。
まあ、ドイツの方は結構心配が勝る展開だったですね。僕的には。
そうですね。まあ、コンディションもそうですけど、結構、失点数も多かったし、まあその失点の仕方も結構ね、まあちょっと、ミス、大きいミスみたいな連発っていう形ではあったんで、まあそこら辺どうかなっていう気はしてますけど、まあレスター戦無失点では終えれたし、一応。
そうね。
まあプレシーズンだし、とは一応思ってはいますけど、どうですかね。
そうね。いや、まあ、そもそも、このプレシーズンの試合への臨み方って、まあ、ハーフタイムで全員交代できるじゃないですか。まあ、だから、前半の選手たちっていうのは、まあ、アーノルドとか、ロバートソンがいるからっていうのもあるんだけど、前半のチームだけが、この、やりたい真意が見えてくるかなって思っていて。で、後半のチームっていうのはまあ本当に体を動かしてコンディション上げてきてねみたいなメンツだと僕は思ってるんですよね。まあだからある程度やり方がちぐはぐだったり、結果が伴わなくてもいいかなと思って見てるんだけど、それにしてもグロイターフェルト戦がひどすぎたね、ちょっと。ちょっとどうなのっていう。
そうですね。後半入ってからの。
そうね。前半3-0？違うか。まあでも3-1から4-3にひっくり返されたのかな、確か。
そんくらいでしたね、確か。はい。
で、しかも後半出てたセンターバックはマティプとゴメスだったのかな？っていう、まあ主力相当の選手なんで、ちょっと、 大丈夫かっていう。
それは本当に
う
感じると
ん。
ころではありましたね。
何がいけないのかね。まあ、結局この試合は最後、荒技のサラーの得点で 追いついたんで、まあ結果自体はいいというか、まあ引き分けで終わったんで、まあまとめた感じはあるんだけども。うん。まあ、そんな心配な中、シンガポールに移って、なんていうかな、もう、なんだ、今年はチャンピオンシップだけど、去年までプレミネイタレスター相手に、なんとできんのかなって思ってたら、4-0で勝ったので、まあ結構これは見てて楽しかったなっていう部分はあるんだけど、まあでも結局前半で3-0、3点取ってるわけなんで、うん、やっぱりその前半のチームが、こう、どれだけ勢いを持てるかっていうのに左右される印象かな。
そうですね。まあ、さっき本当に伊達さん言ってましたけど、まあ、前半が、なんて言うんだろうな。別にプレシーズンなんで試合を決めに行くとかそういうわけじゃないですけど、まあ、基本的にその前半で、なんかこうやりたいことを、まあ、基本的なスターティングラインナップでやりたいことをやっていって、後半はなんか、今度コンディション調整みたいな。意味合いはやっぱり、このレスター戦でも結構やっぱり感じて、
そうね。
前半は本当に楽しかったで
う
すよね。面白かったし、クオリティもやっぱり見れたし。そこは結構如実に感じましたね。前後半で違いは。
ん。うん。そうね。まあ、それがいい形で出た感じでしたね。選手個人で言うと、どうかな。
マクアリスター、新加入で行くと
う
マクアリス
ん。
ターは本当に素晴
よりっ
ら
す
しい
か。
なって。
素晴らしいっす
特
か。
にレスター戦の前半戦、前
まあ。
半出てましたけど、めちゃくちゃすごかった。
そうね。そうね。ちょっと、なんだろう。最初の2試合僕はあんまりわからなかったけど、レスター戦はやっぱ良かったね。マカリスター。その、まあ失わないし前を持ったままプレーをし続けられるっていうのが本当に良くて。で、結局運んでパスも出せるんで、結構チャンスクリエイトしてましたよね、レスター戦はね。うん、まあやっぱプレミアのチームと慣れてるからってのもあんのかもしんないし、しんないです
ね、
け
本
ど。
当いい選手取ったなって思いますね。
うん。あと、ヌニエスがずっと点取ってるんだよね。
そうですね。4得点かな。
うん。
3試合では
い
4
はい
得点。
はいはい。
1点、2点、1点ずつ取って。
うん。そうね、レスター戦のヌニエスのゴールはめちゃくちゃ良かったな。あれは、マカリスターとジョタとヌニエスの良さが全部出たかなって感じかな。
本当そうですね。
うん。
マクアリ
こ
スターの前
の、
向いて
そうそう
パ
そう
ス出
そ
したり、
うそうそう。
ジョタのね、反転してい シュートまで持っていく運
や
びだったり、で、最後
ー。まあ。
詰めてくれるヌレスだったり。
そうね。いや、あれなかなかシュートまで持っていけないと思うんだよね、ジョータのやつ。あれはすごい良かったよ
本当よく持ってきましたね。
ね。うん。まあ、むしろ無理かなって思ったけど、その、なシュート打つこと自体が、まあ、無謀とは思ったけど、まあ、結局ね、走って、ヌイズが点取ったから、うん、いい良さが生きてるなって感じかな。まあ特にさっきも言ったけど、プレミアの撤退された時に通じるのかっていうのは、まあもうずっと悩みだったんですけど、まあ、多少トランジションはありつつ、やっぱりその一瞬にパスを出せるかっていうところで、マカリスターの、まあ良さが生きたかなって感じかな、先制点に関して言うと。
そうですね。
うん。で、僕、この試合結構、こう抜擢されてたボビー・クラーク好きでしたね。
ああ、よかったですよね。ゴールも取ったし。
うん、そう、なんか髪型がエリオットみたいだなと思って、でもなんか大きいと思ったらエリオットじゃなくてクラークだったと思う。で、まあポジションはまあ同じインサイドハーフなんで、 あの大きさでね、このクロップのリバプールの走り回るインサイドハーフみたいなのやってくれると、とても、なんというか幅が出るかなって、期待はしてて。まあ特にそのエリオットだと上背が小さすぎて、そのプレスがかからなかったり、簡単なミドルパスを通しちゃったりする部分があるんですけど、まああんだけ上背があるとそうじゃならないので、まあ上背ある程度も178センチみたいですね、今見ると。まあまあ。っていう中で見てたら、まあ、サラーからの折り返しだったかな。で、ゴールを決めたので、ちょっとテンション上がっちゃいましたね、僕は。
まあ、
え、うん。
なんて、なんて言うかな。まあ、よくいるというか、いや、ちょっと難しいな。
お、いや、言ってみなよ。
え、ちょっと今考えてますね。なんて言うか。こうクラークを下げないで、こう、なんかこう、うまく言う表現が、ちょっと、どういうんだろうな。
ああ。いや、まあ、所詮プレシーズンなんてね。ヌニエス爆発みたいなのは言い過ぎだろうって思うとこあるから、俺も。
そうですね。まあ、実際このプレシーズンで、まあ、こういうふうに若手が躍動してくれて、じゃあいざシーズン始まった時にどれくらい、こういう選手たちが、
ね、
ファーストチームで戦力になるかは、まあ、まだわかんないですけど、まあ、そういう選手たちを知れる、見れるっていうのも、まあ、プレシーズンならではの楽しみの一つかなと思うんで。
いや、本当になんで今年感じてるか分かんないけど、今年はプレシーズン見に行くのありだなってめっちゃ思ったね。
ああ、そうなんですね。
なんか、いや、プレシーズンって本気じゃないじゃん。なんでそんな高い金払っていくのって思いましたけど、まあでもやっぱり、プレシーズン何も変わってないからこそ、楽しい雰囲気だし、まあ、我々時差なく見れてるっていうのもめちゃくちゃハッピーに 思えるし、
確か
まああ
に。
とはシンガポールでやってるっていうのもあって、こう、試合の前後の観光とか、で、もちろんリバプールというかプレミアが日本よりずっと根付いてる国なんで、多分回ってても、しかもね、その本物のチームが来てる期間にその国に行くとめっちゃ楽しいんだろうなっていうのは、まあ、現地の様子を配信する公式の様子だったり、現地行ってる人の写真とか見ても思いましたね。で、そういう新しい選手の発見とかもあるので。10代ですもんね、さっきのクラークが18歳。で、去年から出てましたけど、ベンドーク、まだ17歳なんだね。
そうですね。
すごいな。っていう、プレシーズならではの面白さ。他気になった選手います？
カーティスが結構低い位置でプレイしてまし
あ
たけど、
あ、
まあ面白い試みだなというか、クラブにとってもカーティスの、にとっても、まあ低い位置でプレイするっていうのは、まあ面白いかなとは思います。まして、ファビーニョとヘンドが去った後なんで、よりその意味合いって強くなるかなとは思いますね。
なるほど。確かに。ミドルシュートとか積極的に打ってた印象が残ってるな。その、U23 のユーロで優勝して帰ってきたわけだもんね、カーティスはね。
そうですね。そっちでも結構低めの、中盤の低めの位置でプレーしてたんで、まあ、サイズもあるし、技術も確かな選手なので、なんて言うんですかね。才能的には全然低い位置でもプレーできると思うんですよ。ただ、カーティスの、まあ、まだ課題というか、まあ、課題か。課題ってやっぱり、試合に出てる中で、どうしてもこう影響力を発揮しきれないシーン、まあ、やっぱ集中力を切らしちゃうとか、まあ、安定性がない。だからやっぱりそういうところだと思うんですね。で、そういうのって高い位置でプレーしてるときはさほど気にならないというか、まあ低い位置でプレーしてるときほど目立たない。 部分なんですけど、やっぱりこう低い位置でプレイすれば、プレイするほど一つのミスっていうのがやっぱりこう、重たくなりがちなので。ただ、昨シーズンの終盤は、やっぱりそういう意識的な部分、結構こう改善が見られたなって個人的には思うし、やっぱり、プレイタイムを確保する上でも、やっぱインサイドハーフはマクアリスターとソボスライ来て、まあちょっと、スタメンっていうのは、まあ昨シーズンの終盤ほど得るのは難しくなるかなと思うので、まあ低い位置でもプレイできるようになれば、彼がプレイタイムを確保する上でも有意義だし、リバプール的にも助かると思うので、まあちょっと頑
そう
張ってみてほしいなと思い
ね。
ますね。
確かに。まあ、ユーロで一皮むけたパティスの役割ってところは気になるけど、確かにファビーニョの役割を求めるのは違うと思うんだよね。その、ジョーンズに限らず、そもそも
そうで
ファ
す
ビーニョ
ね。
みたいな仕事できる人って、世界中見渡してもあんまいないと思うから、もうやり方を変えるしかないなと思ってて、まあ、だからそれが、3バックでトレントを前に置く形によってダブルボランチだから枚数足りてるみたいな形かもしれないし。まあ、そういう起用の方が多分カーティスに合ってると思うんで。まあ、そのあたりどこまで本気でプレミアリーグでやろうと思ってるかっていうのはクロップしかわからないけれども。まあ、ちょっとその辺の工夫っぽさが見られてるプレシーズン、面白い部分かな。ちょっとまとめ
そう
る
で
と。
すね。
なるほど。カーティスね。あと、僕はディアスが結構切れてんなって思ったかな。昨シーズン後半、怪我から帰ってきてからあんまりね、それより前の切り込むシーンとか見れなくなったなと思ってたけど、このプレシーズンはね、なんか気合も違うし、プレーでも見せるので、一番最初の試合、二番目の試合かな。先制
で
点
す
は
か
完全
ね。
にディアスの個人技能すごかったよね、あれね。
すごかったですね。いや、ちょっとレベル違うなと思いましたね。
いや、そう。背番号もね、新しくなったから気合入ってるなっていうのが伺えるよね。こう、ゴール後の、喜び方とか見ててもね。
そうですね。
そう。プレシーズン本気じゃないとか言うけど、さっきの話戻って。やっぱ選手たちはね、ポジション争いのアピールしなきゃいけないから本気なんだよね、ぶっちゃけね。
そうですね。まあ本当、まあそれも選手によるとは思うんですけど、まあでもやっぱり基本的にみんな、そんな安泰な選手の方が少ないですから。
そうね。なるほど。まあ、なので、この状態でバイエルンにどんだけできるのかっていうのはものすごい楽しみだし、これが時差なく見れるってのがめっちゃありがたいなと思うんだよね。どうなんで
そう
す
です
か
ね。
ね、バイエルン。
どうなんですかね。マネはいなくなりましたけ
あー
ど。
ね、ちょっと。いや、バイエルン直近の試合が川崎フロンターレだったんで、若干
行った
見
んです
たん
か。
ですけど、いや、行ってはないです。
行かなかったです。
言ってはないけど、まあ、流し見な感じでしたけど、まあ、いや、ちょっとフロンターレとは比較できないけど、まあ、チャンスはめちゃくちゃ作られてたんで、なんだろうな。まあ、それは当然ですよね。ちょっと、個の力も違うし、組織論も違うし、なので、よく1-0で済んだなって感じかな、フロンターレの試合は。いや、しかもあの暑さの中でもうサネとかキレッキレだったんで、ちょっとね。そうね。バイエルンはプレシーズン4試合目。で、残り1試合残してるのか。まあちょっとバイエルの状況とかあんまわかんないんで何を狙ってくるのかとかわかんないですけど、まあでもバイエルンも、ナポリからキム・ミンジェ来てたりとか、あとフォワード結構若いんだよね。なんでその辺の力試しみたいな側面はあるかもしれないな。あと、そうね、サイドバックの金髪の ちょっと名前の発音がわかんないんだけど、背番号41番の選手がすごく良かったですね。突発的に思い出しましたけど、なんか、川崎では一番ガタイのいい選手を全然抑えてたので、すごく若くて細く見えるのに。まあちょっとその辺は注目かな。多分、次の試合も出ると思うんで。フ
サリハ
ラン、い
ミジッチ。
や、
41番、違う。
フランス、ブラ
あ、
ごめん、41番なのかな？ 41 番だな。
じゃあ、これ番号違うのか。フランス、カーツィ
ああ、
みたいな名前の人ですかね。
そうそうそうそう。
呼べないけど。
すごい良かったですね。ちょっと注目ですね。やっぱり 短い間ですけど、こう、連続してみると、注目ポイントが増えるの面白いな。まあ、というわけで、プレシーズンは残り2試合なので、で、もう1試合は深夜3時なんで、ちょっと見るのきついかもしれないですけど、間もなく開幕が迫ってる中、冒頭触れたように選手の放出の方が目立ってるような状況になってしまってて、どうなんですかね。中
どうなん
盤
ですかね。
はラビアを取って終わりな気がしますね。
自分もなんかそんな気がします。この夏は。
そんなすぐ取れないっすよね。いや、キミヒとゴレツカ来たら逆立ちで、んたらかんたらってやつですよ。
そうですね。
いや、まあ、しかも、バイエルン プレシーズン参加してるんで、ほぼありえないですね。そこはね。一時盛り上がった噂ですけど。
なりましたね。
まあ、なんで、さっきあったように、カーティスとか、エリオットとか、若手を持っても、利用しつつ、まあ、バイチティッチもいるしね。なので、センターバックなんじゃないかな、補強するのは。ただ、コルウィルが契約延長したのかな？
まあ、まだ
出るし、
発
ま
表
だ、
とかはないですけど、なんか、
あ
する、6年契約でするみたいなのは確かに出てましたよね。もうほぼ確定みたいな。
まあ、そうなると誰取るんだよって感じだけど。多分ね、本当に危機なのはディフェンダーな気がするんだよね。
そうですね。
わかんない。キャプテンに任命されたファンダイクがとんでもない無双をこれから始めるかもしれないですけど、そういうのがない限りちょっとね、枚数足りてない感じが。あとはまあゴメスだよね。
そうですね。まあ、本当今の形を継続するのであれば、やっぱりセンターバックの部分っていうのは、枚数的にも質的にもちょっと大丈夫かなっていう気は確かにするので、中盤は、まあ、ラビアになるかどうかはまだちょっとわからないですけど、まあ、そういう守備的なミッドフィルダー1枚取るとしたらやっぱりディフェンダーになってくるのかなっていうのは自分も思ってるところではありますね。
なんか、この人取ってほしいみたいなのあります？その、ポジション問わず。
いないこともないですけど、難しいですよね。例えば、どうだろうな。じゃあ、それこそ、グバルディオル取れるんだったら、グバルディ
い
オル
や、
とか取ってほしいけど、
一番来てほしいのはグバルディオルだよね。
ドンピシャだと思いますね。スタート位
いや、
置、
間
左サイドバッ
違
ク
いな
で、
く、そうね。
アーノルドが中入ったら、左サイドバックから、センターバックの位置にスライドしてってなったら、本当ドンピシャな補強だと思いますけど、
まあでも意
シ
外と
ティにもね、
じりじりね、時間経ってるからどうなんでしょうね。
どうなんですかね。
まあ、それ
まあ、
は
も
静
う
観
一
する
年、
しかないんで。もう一年、
そうです
ライ
ね。
プツィヒ。
で、プレイしてくれたらいいですけど。
そうね。なんか、早めに、マカリスターだったり、ソボスライを取ったことによって、演出じゃなくて誰だっけ。チェルシーが取りたかった、
カイセド？
カイセド、そう、カイセドの移籍金が釣り上がったり、 グバルディ
はい。
オルの移籍が釣り合ったり、うまくいってる部分あるのかなって感じだけど。なんだろうな。もっと現実的な選手、みんなが知らない意味、そうな選手で、注目の選手、います。多く的に。いろいろと移籍市場の記事書いてくれてますけど。
いやー、どうなんですかね。どう、どうだろうな。
そんなに、もう、動かなすぎて。
いや、なんかいっぱい名前出てるし、いいんですけど、なんて言うんだろうな。正直なんかこう、好きな選手とか欲しい選手っていうのはいっぱいいるんですけど、なんか、そういう選手ってじゃあ実際今のリバプールに必要なのかとか合ってるのかとか、その噂のレベルがどれくらいなのかってなった時に、ぶっちゃけそんな、こう、合致しないんですよね。いい感じに。なんで、例えばじゃあ、俺、まあ、特に名前なんですけど、レバークーゼンのエドモンド・タプソバっていう選手好きなんですよ。
ダプソバ、はいはい。
はい。名前がすごく好きで、なんか江戸っ子を感じるから。だけど、じゃあ、タプソバは好きなセンターバックだし、確かにリバプールに来たら嬉しいけど、じゃあ今のリバプールの求めるこうセンターバック像に合ってる選手なのかって考えたら、そんなことはないかなっていう感じなんですよね。だから、なんかその欲しい選手とか、なんかいい選手はいっぱいいるんですけど、今のリバプールに合致してる選手っていう、風に考えると、全然いないっていうのが、なんかこう、だからそれこそ本当にじゃあリバプールの左のセンターバックに置くような選手で、じゃあ欲しい選手って言われたら、じゃあグバルディオルとかコルビルとか、そういう話になっちゃうんですよね。正直その中途半端な選手を取ったとして、じゃあ、まあロバートソンの代わりに左サイドバックに、スタート位置左サイドバックに置いて、まあ、納得感あるのかって言われたら、大体の人ないと思うんですよね。そう、左のセンターバック取るってなったら、ロバートソンの代わりですから、じゃあロバートソンを控えに置くのにこう納得感があるような選手で、じゃあどれだけいるのって話じゃないですか。だし。だからやっぱり、そういうのもいろいろ考えると、本当難しいなと思います。
そうね。まあ、戦い方が尖ってるだけに、そこの必要な兵隊は2枚揃えづらいっていう部分は確実にあるよね。
そうなんですよね。だからなんかもう最悪ディフェンダーさえ来ないことも全然あるかなって
ああ、まあ
思ってます
ね。
ね。
それはあり得るよね、全
全然リバプールなんで。
然。NHK なんて、みたいな感じで。リバプールなんで。そうね。ちょっとね、後手だよね、完全に。いや、なんか、先手打った感だけど、ひっくり返って後手状態になってるような。
そうですね。今ちょっとひっくり返されちゃいまし
なかなかですな。いやー、じゃあちょっとどうなるかは見守っていかないといけないですけど、そうね、噂ね。噂はいろいろ出るけどね、なんか、プロップはディフェンダーを欲しがっているとか、いや、スプルはそんなんみたいなのをツイッター見るから。
今の状況で欲しがってないわけないですよね。
いや、本当に。なんかいい人がいたらいいんだけどな。
そうですね。
いや、難しいな。今、谷口彰悟って選手が、カタールで干されそうになってるみたいな話を思い出しましたけど、ちょっと話すのは難
どう？
しいなと思いました。
そうなんですね。でも、違う、まだカタールにいるんだ。
そう、なんか監督が変わって、移籍候補みたいな。まあちょっと J リーグの話になっちゃいますけど、川崎的には戻ってきてほしいぐらい今ピンチなんですけど、でもこんなんで戻ってくるんだったら川崎から出ててないと思うので、出してみたいな感じなんですけど、難しいな。一応、スペイン戦で結果出してますからね、ワールドカップの。 じゃそこはプレゼンしたい。まあでも、組み立てるチームじゃないからな、リバプール。と、まあ、
3
な
枚だ
か
っ
な
たら使
か、
いやすいんじゃないですか？
うん。
知
あ、
らない
そう
けど。
ね。そう。全然それはあると思う。日本代表そういう感じだったし。まあね、フォワードは山ほどいるんで、そのレスター戦みたいに、もう前半で叩きのめしでちゃえば、楽になるかもしれないけど、後ろの選手は。っていうのは、まあ、ずっとクロップ・リバプールの狙いだと思いつつも、そうはいかなかったわけなので、どうしていくのかってところですよね。
そうですね。
まあ、現有戦力のバージョンアップが、期待するしかないのかな。
まあ、本当数時間前にラビアにまた舐めたオファーを出して、まあ断られ、あ、みたいな話
ああ。
ありましたけど、とりあえずラビアがまあほぼほぼ第一ターゲットであることはまあ間違いないと言っていいのかな。なんで、ここをとりあえず決めてもらわないと、次どう動くか全然わかんないんで。ちょっとここ早
そう
く決めてほしいですね、とりあえ
ね。
ず。
ラビアってセンターバックできないのかな。
どうなんですかね。まあでも、やらせたらできな
で
い
き
こと
そ
はないんじゃない、ですかね。
う。ブラック企業だな。ミルナーさんいなくなったのに。いなくなったからか。はい。あとなんか気になるところありますか？あんまオチっぽくもないわけですけども、意外と時間がそろそろで。
大丈夫かな。まあ、多分大丈夫。エムバペぐらいですか。
メンバ
1年
ペ。
ローン。1年ローン。
え、なんでこんな誰の人生に送れない記事を書けるのかね。
いや、だからまあ、本当こういう話も出てくるわけですから、やっぱ。
ぐらいってことですね。
はい。まあ、
リバプ
市
ール
場
なん
っ
で。
ていうのは、はい、リバプールなんで。
リバプールなんで、お、今年の合言葉にするか。
どうですよ。でも、いいですよ。だって、ね、強くなった証ですから、エムバペが1年、
確か
ロー
に。
ンって言って名前が出てくるのが、リバプール。
いや、だから意味がわからないんだよな。リバプールが欲しい選手でもないし、そんなお金ないし、エムバペが来たいクラブでもないし、なんでローンなのっていう。そんなにパリ出たいのっていう話になってくるよね。
そうですね。
まあまあまあ。まあちょっと。まあ、それ
だ
ぐ
か
らら
まあ。
い、突拍子もない面白い話が起きてほしいなと思いつつ、まあ、
楽
パ
し
ニッ
んだ
ク
もん
場
勝
合
ち
は
なん
意味
で。
ないのでね。まあそうそう、楽しんだもん勝ちなんで、ちょっと、時差なく見れる試合があと1試合あるので、それも楽しみに。開幕を、ついに今月になりましたからね、開幕。
そうですね。
皆さ
もう
ん、
すぐ
Spotify
だ。
の契約しましたかね。
しました。年間 に。
年間。
はい。
まあ、
昨
また途中でどうなるかわからないけれど
日。いやー、ちょっと、それは勘弁してほしい
も。
です。年間にしちゃっ
はい。
たんで。
まあ、ちょっと、いろいろありそうですね。リバプールも。
そう
我
で
々
すね。
も。はい。
はい。
まあ、なので、そういう紆余曲折を楽しんでいくしかないと思います。はい。ものすごく心細い終わりになりましたけれども。まあ、リバプールなんで、というところで今日は締めたい
そ
と
う
思
で
い
す
ます。
ね。
はい。
はい。
感想などは、ハッシュタグリバプール雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。気になった方はぜひフォローボタンを押していただけると大変助かります。この番組はリバプールを日本一応応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。